はい、こんにちは、井上です、今日もですね、音声配信というところで、今日はですね、ノート、皆さんご存知ですかね、ブログというか SNS というか、ノートっていうね、情報発信のプラットフォームのサービスがあると思うんですけれども、それについてちょっとね、思っていることをお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、ぜひ番組ね、今後も、ずっとね、お休みしておりましたけれども、音声の配信を続けていきますので、ぜひね、番組のフォロー、お願いいたします。またですね、質問もしくは、取り上げてほしいテーマなどありましたら、コメントをいただくか、レターでね、送っていただいたら、それに対して反応していこうかなというふうに思っております。で、今日はノートのお話なんですけれども、スタイフもね、結構ノートとリンクしている、連携してたりとかするので、実際スタイフ聞かれている方々の中でね、ノート使われている方が多いと思うんですけれども、多いかなというふうに思うんですけれども、以前私もですね、ノート結構ね、フル活用してた時代はあるんですね。で、これ、その時はどう使ってたかっていうと、基本的には、情報発信、ブログの代替というような形で、なんていうかな、記事投稿をずっとね、毎日続けたいとか、いうことをやっていました。で、当然アクセスも集めやすいということがあったりとか、あとそこからリストを取ったりとかっていうことも、ぼちぼちできるんかなというような状況で、やってはいたんですけれども、ただ、記事を更新してね、リストを集めていくっていうことを、やっぱり、ずっと継続してやっていけばね、そんなリスト集まるんだけれども、だったらその広告出した方が早くねっていう結論に出して、ずっと広告を出して、広告で集客するっていうのをデフォにしているようにしてからは、あんまりノートでね、記事投稿って、しなくなっていたと。で、むしろノート何に使ってたかっていうと、その自分が販売してるコンテンツの、なんていうかな、ボーナスコンテンツとか、そういったものを、非公開の状態、要は公開前の状態で、プレビューの状態で共有するのに使ってたりとかっていうのをメインで使ってきました。そんなような使い方をしてたんですけれども、最近ですね、ちょっとふと思ったことがあって、それは何かというと、ノートって、有料記事とか販売されてる、できるじゃないですか。記事を販売するとかできますよね。で、いろんなことができると思うんですけれども、その中で、記事をね、実際買われたことがある方だったらね、ご存知かと思うんですけど、初回は、それこそ、買うときね、記事買うときに、クレジットカード番号登録したりとかしなきゃいけないじゃないですか。で、これ、1回登録しちゃうと、2回目以降何が起こるかっていうと、これ、あれなんですよ。ノートのアカウントさえ作っちゃえば、何が起こるかっていうと、2回目以降は、2クリックで、購入完了しちゃうんですよね。これやばくないっすかって話なんですよ。2クリックっすよっていうところなんですね。で、結構私とかも、なんとかな、オンラインでコンテンツ販売とかしてますけれども、やっぱりそのセールスページとか、そういうところからですね、申し込みフォームに飛ばすと、当然画面遷移が出てくるわけじゃないですか。で、そこで登録してもらって、で、クレジットカード番号を入力してもらってとか、やっぱ手数が多くなっちゃうんですよね。そうするとどうしても、離脱っていうのが増えてきてしまうわけなんですよ。ところがノートの場合っていうのは、もう買おうと思ったら、ポンポンっていうところで完了しちゃうわけなんですよね。これすごいなというふうに思ってます。ですからノートでの購入経験がある方であれば、基本的にそのノートのアカウント持ってる方であれば、基本的には2回目以降はもう2タップで記事購入が完了すると。っていうことは、ノートって、なんていうかな、情報発信のプラットフォームというよりも、情報販売の、ASP として考えて使うのもありなんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。で、もちろん手数料は結構ね、自分でね、当然販売すれば、自社のね、自社が契約している決済会社を使って決済をすれば、手数料自体は、4% 未満ぐらいで済む、3.5% とか 6% とかね、済むわけじゃないですか。で、あとはなんとキャッシュフローのサイクルも、翌日入金だったりとか、週1回入金だったりとかっていうので、結構効率がいいわけなんですよね。ただ一方ノートにしてしまうと、手数料 20% ちょいぐらい取られるのかな。あと、出金も多分1ヶ月ぐらい多分かかっちゃうと思うんですよ。だから、メリット自体は、当然ですが、効率を考えた場合には自社決済でやるのが、効率的なんだけれども、ただその2タップで買えるというところとか、あとはノートのブランドイメージですよね。同じような記事販売のプラットフォームで、ブレインっていうのもあると思うんですね。ブレインと、あと、ティップスっていうのもあると思うんですけど、ティップスはちょっとあれですけど、ブレインって結構ね、アフリエとか使えたりとかしていいんで、同じようにね、ノートの人と同じようにできるんですけれども、ただ何せね、イメージ悪いですよね。怪しいというところなんですよ。で、ほぼほぼ同じような機能とかで実装しているノートっていうのは、なぜかクリーンなんですよね、イメージが。っていうのがあるので、ブランド、自分の自社のブランドとかっていうことも既存しなくて済むなってことを考えた場合には、 まあ基本的にノートっていうのを使っててコンテンツ販売していくのがいいのかなというふうに思いました。で、まあある程度ね、自分のその、なんとかな、例えばメルマガとか情報発信してる読者さんがであればね、自社決済でもいいんだけれども、まあ新規のお客様ですよね。あの初回取引とかっていうところに関しては、まあノートを使った方がね、その怪しくないじゃないですか。で、ツータップでやれるということもあるので、まあ、逆にいいのかなと。だからその最初の参入とか購入ハードルを下げるっていう意味では、まあ、ノートはいいのかなというふうにちょっと思ったりします。だからその分手数料とか取られますけれども、まあ、それ反則費として割り切ってしまえば、まあ、それはそれでありなんじゃないかなというふうに最近思うようになりました。なので、今までは基本的に、まあ、あくまでもね、今後もね、自社決済当然やりますけれども、ただその最初のお客様、1回目の取引を迎えるお客様に関しては、まあ基本そのノートで一回売っていこうかなっていうふうに思ってます。で、もちろんベースとかね、そういうので売ってもいいんだけれども、まあノートの方が手軽にね、いけるかなというふうにちょっと思ってます。なんで、まあ5万円、確か無料プランでも5万円ぐらいまで商品売れるじゃないですか。だからまあまあノートを使っていくと。で、当然ですが、その外部からね、あの SNS とかから誘導していって、なんていうかな、そのノート記事をね、販売、提案していくってことを考えた場合には、まあ当然アカウント作ってもらわなきゃいけないし、まあ購入経験も持ってもらわなきゃいけないわけじゃないですか。だから、思ったのが、まずは、その低価格帯の商品、例えば1000円とか3000円とか、まあそれが、ね、超フロント商品ですよね。まあそれを作っても100円とかでもいいんですけれども、100円だとさすがにちょっと客層がいまいちになっちゃう可能性があるので、まあ1000円以上、最低1000円かな。まあ理想で言ったら3000円ぐらいの価格設定がいいかなと思うんですけれども、まあ3000円ぐらいの商品を用意して、でそこでまず、ノートで決済をしてもらうっていうのをやっていくと。で、それでまあ3000円ぐらいの商品を何回か何回か流していく中で、で、ある程度定着してきたら、そこで例えば5万円とか、高単価帯の商品をまあセールスをしていくぞっていうのが、まあいいのかなというふうに思いました。だからフロントのね、商品完売に関しては、まあ最初のだからなんとか1回か2回ぐらいの決済に関してはノートを使ってやっていくっていうのが、まあ結構いいんじゃないかなというふうに思ってます。なので、ノートもね、今まで使っていた、プラン、ごめんなさい、アカウントとは別にですね、コンテンツ販売専用のアカウントっていうのを1個作りました。うん、作って、そっちのコンテンツ販売専用の方は、プレミアムプランにして、10万円までね、設定できるような形にしたいとか、いろいろちょっと調整をしていて、で、情報発信の方はもう無料プランでやっているというところで、まあ、2本立てでノートは攻めていこうかな、というところでございます。なので、もしね、コンテンツ販売をされている方で、自社決済ね、使っているけれども、まあ、最近アカウント凍結とかいろいろあるじゃないですか。ただそういったリスクとかがあるので、当然その、なんでね、アカウント凍結が起こるかっていうと、やっぱそのカード会社とかに対するクレームなんですよね。購入者さんから。だから、初回取引に関してはやはりちょっと危険、プラットフォームを挟んで、で、極論そのプラットフォームのアカウントが飛んだところで、まあなんとかなるじゃないですか。ね、だけど、決済プラットフォーム飛んじゃうと、商品代金回収できなくなると結構大変なことじゃないですか。だからそう考えると、そういったリスクヘッジっていう意味でも、まあフロント商品に関しては、まあ外部のプラットフォーム ASP を使うのがいいんじゃないかなというのが今の私の結論です。で、その中で、じゃあノートとブレインっていうのがあるんだけれども、ブレインはやっぱりちょっとね、イメージはあんま良くないので、まあ、治安も良くないですから。なので、まあ、ノートっていうところを使っていくのがいいのかなと。で、ノート自体のやっぱ集客っていうのがやっぱりいまいちな部分があるので、まあ、それは自分で SNS で集客するなり、まあ、広告を使うなりっていうことをやっていって、まあ、ノートを軸にね、販売を展開していこうというふうに、今後は考えております。なので、まあ、今日の話を聞いてですね、あ、なるほど。ちょっとノートやってみようかっていう方はですね、ぜひね、ノートトライしていただけるといいんじゃないかなというふうに思ってます。で、あと、スタイフとかも貼れるじゃないですか、ノートの記事って。スタイフのリンク貼ると、自動的にプレイヤーがね、できますよね。だから、ノートの記事上で音声も再生できるようになるので、まあ、自分の、例えばこの番組、スタイフで配信している番組を、ノートで、まあ、共有していくっていうのも一個のやり方としてありなんですよね。例えば、まあ、スタイフでね、例えば、今だったら音声コンテンツ販売みたいなことも当然できるんですけれども、じゃなくて、例えば限定公開にしておいて、ね、限定公開にして、で、ノートで売るっていう手もあります。で、ただ確かね、スタイフって確かこの、収益化した時の手数料ってなんかめちゃめちゃ安かった気がするんで、手数料的には負けるかもしれないけども、さっき言った通り、一回アカウントさえ作ってもらったら、っていう話じゃないですか。 2回目以降のケースが楽になるので、だからそういった意味でも、スタイフで収録した音声の中での、その、例えばね、ちょっとマニアックな話とか、ノウハウ的なことに関しては、それを、限定公開にして、で、それをノート記事の有料部分に貼っていくっていうやり方も、まあ、ありなんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんなようなね、いろんなちょっと気づいたこととか、っていうことも今後話していきますので、もしね、なるほど、そういうやり方あるな、と思った方はですね、どんどん実践していただいて、で、うまくいったらですね、連絡いただけるとありがたいな、というふうに思っております。というところで今日はね、ノートに関するちょっとお話をさせていただきました。で、このような形で、いろんな情報ですね、まあ、雑談も入り、いろんなマーケティング手法も入り、ちょっとね、もう、ごちゃ混ぜ、昔で言うブログのごちゃ混ぜブログみたいな感じのね、内容をどんどん配信していきますので、タイトルみたいにちょっと今日の話気になるなっていう場合はね、毎回聞けとは言いませんので、気になる案件は聞いていただいて、で、思ったことが感想とかあったら、レターなりコメントなりしていただければありがたいなというふうに思ってます。で、そもそもですね、必ずフォローをね、まずしていただけるとありがたいなというふうに思っております。というところで、本日のね、音声は以上とさせていただきますので、ぜひね、フォローをお願いします。というところで、引き続きよろしくお願いいたします。